本日の聖書箇所は、ルカの福音書2章1節から7節です。それではお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆、登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで飼葉桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アメン。それでは今日は、会話 OK で生まれたイエスと題して、土橋先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。クリスマスおめでとうございます。それでは、一言祈ってからメッセージをしていきたいと思います。天の地なる神様、皆崇めます。こうして、2024年も、12月になり、イエス様の誕生を祝えることができるのを感謝いたします。本当に、2024年も、私たち一人一人、家族ごとに、いろんな様々な出来事が起こりました。良いことも悪いことも、苦しいことも楽しいことも、すべてあなたが、与えてくださった恵みだと、今思うと感じます。その時は本当に、どうして僕だけが、どうして私だけがと思ってたのに、やっぱり神様がすべてを益にしてくださる神様だということが、わかります。私たちの道は、歩く道は、本当に人それぞれで、いい道を歩く場合も、悪い道を歩く場合も、本当にいろいろありますが、どんな時もあなたが光を当て、一緒に歩いてくれる時に、苦しい時こそあなたがそばにいてくださることを、今年一年も感じました。どうか、2025年も、私たち一人一人が守られますようにお願いいたします。これから、聖書を通してメッセージをしていきますが、どうかあなたの強い力によって、私たち一人一人に本当にあなたの愛が満ち溢れるようにお願いいたします。あなたに感謝いたします。主イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アメン。今日はですね、貝場桶で生まれたイエスという話なんですけど、話はこう、日本の話にもなるんですけど、聖徳太子っていうのを皆さんご存知でしょうか。我々がの時はですね、1万円札、5000円札もそうでしたが、聖徳太子であったので、本当にですね、最も身近なですね、こう歴史上の人物だというふうにですね、こう信じていました。しかし今ですね、この日本ではですね、歴史の教科書からですね、この聖徳太子をですね、消そうというですね、議論がこうなされているわけなんです。なぜなら、この聖徳太子の、数々の功績、もう忘れた方もいましょう。17条憲法とか、冠位12回、あるいは遣隋使派遣とか、そういった数々の功績は実際は、彼がしたわけではないんではないかということが分かってき、この聖徳太子自身もですね、これ実際に存在したのかというふうに、そういうふうにですね、考えられるようになったわけです。当時はですね、天皇を中心とする国家を建設するために、天皇家がどんなに優れているのか、それをですね、証明する必要があって、そこでですね、聖徳太子という、スーパーマンをでっち上げたということが考えられて、聖徳太子はですね、馬宿の王子という、今はですね、馬宿の王子、括弧聖徳太子と、 書かれているんですけど、まあ、モデルとなる人物は実存するんですけど、実際にはいなかったというふうにこう考えられているわけなんです。まあ、この聖徳太子のですね、いろんな逸話があります。今言ったですね、こともあるんですけど、聖徳太子は、十何人の人が一斉に話しても、理解をできたというような逸話もある。まあ、いろんな逸話があるんですけれども、その逸話の一つにですね、馬小屋で生まれたという、こう、逸話があるわけなんですね。まあ、これはですね、こう、今読んでわかるように、まあ、多分、まあ、間違いなく、イエス・キリストの誕生をですね、もして、こう、聖徳太子がすごい人だというのを示すために、こう、示したんだというふうに、こう、思われます。じゃあ、このなぜ馬小屋でこう、生まれた、貝場桶の中で生まれたのかという、まあ、今、聖書読んでわかると思うんですけど、まあ、それは、当時ですね、住民登録をしなさい。自分のこう実家に帰って住民登録をしなさいというこう命令がですね、皇帝、ローマ皇帝から下されて、それで人々がこう住民、自分のですね、こう実家に帰っていって、そこでですね、こう宿屋がですね、こうどの宿屋もですね、満室になってしまった。それでですね、仕方がなく、イエスさん、その父のヨセフ、母のマリアがですね、こう仕方なく、止まらんとこなく、そこで、こう生まれたということになっているわけなんです。しかしこれは本当にですね、偶然で、起きたわけではなく、なんでそんなところで生まれたのかというのはですね、やっぱり、神様がこう計画して、そこには大きな意味があるわけなんです。今日はですね、そのことについて、貝場桶で生まれたんだという、そのことについてですね、込められた思いって、神様の思いというのを考えてみたいと思います。まあ、ポイントを3つ言いたいと思います。1つ目のポイントはですね、そこから私たちを救い出すために、イエスが生まれたんだということ、それを示しています。まあ、イエスが、こう、生まれたのは、普通の客室ではなく、汚い馬小屋、家畜小屋であったわけなんです。まあ、それはですね、イエスが貧しい者、弱い者を救うために来られたんだということを、それをですね、こう、表しているわけなんですね。でも、よく考えるとですね、本当に、こう、多くの人をですね、救うのであれば、わざわざこう、貧しいところではなく、平均的なですね、人間になって、平均的なところでですね、生まれた方が良いと思うかもしれません。しかし、イエスはですね、神でありながら見捨てられた状態、神でありながら見捨てられた状態、このこう、落差がやっぱりですね、こう、必要だと。やっぱり私たちがですね、本当に信じるためには、この落差が必要だということを意味するために、わざわざこう神である、この御子であるイエスがですね、このみすぼらしいところで生まれた。これはですね、裏返しに考えるとですね、私たちもイエスに出会って救われるためには、やっぱりこの落差が必要だと。見捨てられた状態になって、その時に光を見つ、この落差が必要だということをこう意味しているわけなんですね。この私はこう、まあ、病気になった後ですね、こうお医者さんから、まあ、20分程度食後歩くように言われているんです。まあ、20分というのはですね、短いようでですね、案外ですね、長いわけなんです。だからこう、ポッドキャストを使ってですね、いろいろこう、朗読を聞いたりですね、クリスチャンのサイトを聞いたり、してるわけなんですけれども、お気に入りのですね、ポッドキャストの一つにですね、ジョン・パイパーという方の、ディザイアリング・ゴッドという、 そういうサイトがあって、まあ毎日ですね、聞いてるわけなんですけど、まあ本当にこう、まああまり有名じゃない人はわからないと思うんです。まあ非常にこう固い保守的なですね、神学をなさる方で、非常にこう神学的で難しいわけなんですけど、まあその人がよく言う言葉にですね、Rejoice and suffering simultaneously。いわゆる喜びと悲しみが同時に、起こるというとこ。これを言うわけなんですね。まあ、この同時にというのがですね、まあ、キリスト教の奥義であり、また神様と出会うこのポイントであり、またその時に神の栄光を表すことができるわけなんですね。まあ、病気でもそうなんですけど、完全に癒されて、完全にこう、ダメだという病気が完全に癒されて、その時に、私たちがですね、外から見てる私たちがですね、あの人は、そんな経験したから、神様を信じるんだろうと思ったら、案外信じないわけなんですね。なぜかというとですね、同時じゃないからです。苦しいなんですけど、苦しいがですね、喜びに変わるわけなんです。その時は、こう、あまりですね、導かれる場合になるんですけど、あまりやっぱり神の栄光が見えない。まあ私もそうでしたけど、やっぱりこう、癌というものがですね、なくなった。しかし、同時にですね、まあ、この、一つのが、腎臓になってですね、やっぱり食事制限なり、やっぱり苦しみが残った。でも苦しみが残ったんですけど、やっぱりそれもですね、長生きするために神が与えられた喜びであるという、その苦しみと喜びが同時にですね、行ったとき、本当に神様が導いてくださってる、与えてくださってるという、まあそういう感じになったわけなんですね。まあだから大切なのはですね、同時にこう見るとき、そうにですね、神様の栄光が現れるわけなんです。実は同時に現れるっていうのはですね、苦しみと喜びだけじゃなくってですね、例えばイエスがですね、完全な神であり、同時に完全な人であるという。これもですね、私たちがですね、本当にそれを見るとき、あ、本当に素晴らしいなと見ることができる。あるいはですね、神はですね、義であり、神が愛である。この愛と義をですね、同時に見れたらですね、本当にですね、そこに神様を見ることができる。あるいは、私たちは生まれつきの罪人である。けど同時に私たちは神によって、他の非動物によってない素晴らしいものとして作られた。それを同時に感じることができたとき、本当にですね、いろんな意味でですね、その時にこそ神様というのが本当に素晴らしいなという栄光がですね、見ることができるわけなんです。まあこれがですね、キリスト教の真理なんですけど、その中でやっぱり一番私たちが感じることができるのは、苦しみの中にもこう、喜びを感じる。今言った私が感じることができた。一番、それがですね、身近なことなんですね。だからですね、イエス様が生まれた時も、本当にみすぼらしい苦しい状態の中にある子供が生まれるという喜ぶべきことが同時に現れる。また死ぬ時もそうなんですね。本当に、苦しい十字架という、こう本当にどんなですね、死に方よりも苦しい状態にある。でもそれが、私たちの罪の贖いである、それを同時に見せてくれたとき、本当にそこに神の栄光が見えるわけだ。それがですね、私たちのですね、贖い主として来られたわけなんですね。だから本当に、こう、苦しい時にこそ見れる。いや、喜びも時も見れるんだという人もいるかもしれませんが、喜んでる時に苦しいものを見るというのは難しいんです。だから苦しみにいる時こそですね、チャンスなんですね。だから本当にですね、それこそですね、こう、神をですね、 求めてください。そしてその平安が求めて苦しいのに、なんでこんなに平安だろう。苦しいのになんで嬉しいんだろうというとき、本当に神様が近くに感じることができる。これがですね、一つ目のポイントなんですね。二つ目のポイントはですね、なんで会話を OK というところで生まれたか。それはですね、私たちの犠牲となってですね、生まれてくれたんだという、犠牲となってくる、それをイエス様が私たちの犠牲であるということを示すことなんですね。先ほども言いましたようにですね、もう本当はですね、客室に泊まりたかった。宿屋の客室に泊まりたかったんですけど、客室がですね、他の客で埋まっていて空いていなかった。つまり、言い換えると、その他のお客様の犠牲になってイエス様が生まれた。この犠牲になるということがですね、本当に私たちの信仰、あるいは信仰の成長には大切であるということを、ここでこう伝えてくれてるわけなんですね。皆さんもこう、聞いたことがあると思います。アガペということ。アガペの愛というのを聞いたこと。まあ、愛にはいくつもあるんですけど、やっぱり神の愛というのはアガペの愛。それは言い換えると犠牲の愛。サクリシャルラブと言われるものなんです。その犠牲の愛を示してくださる。これによってですね、私たちがですね、こう神様にとも示していく。そして私たちもですね、こう救われるとイエスに似たものとなっていく。そのためには犠牲の愛というものを示すことが必要なんですね。イエス・キリストだけでなく、その後に続いたステパノもそうです。そして多くのですね、弟子たちもですね、殉教したように、これは犠牲の愛を示すことによって、私たちが神様に似たもの、イエス・キリストに似たものとして作られてくる、これを示すためなんです。その最初のモデルがですね、この生まれた時にあるわけなんですね。しかし、よく考えると、この犠牲が大切だということはですね、なかなか私たちがわからないわけなんです。本当に私たち、このように、会社に勤めている人はですね、よくビジネス会議なんかでですね、契約をするときに、何をするかというと、両方ともですね、メリットがあるよ。ウィンウィンだよ。だからですね、これをしましょう。契約しましょうと。まあ、ビジネスの世界では必ず言ってると思うんですね。よくですね、会社に行って、うちは犠牲をします。うちは全然儲けがない。損します。あなただけ儲けるんです。だから契約結びましょうと言ったらですね、もう、帰ってきて契約結んだらです。怒られるに決まってるんです。何をしてるんだと。そんなことをしては、と。やっぱりですね、この世の中ではですね、お互いですね、結び合うのには、ウィンウィンでないといけない。結婚もですね、そういう人ね、お互いメリットあるから結婚しようという人もほとんどですけど、しかし、本当は、キリスト教の結婚っていうのは違うんですね。お互いに犠牲になるという思いが。それで一つになるわけなんです。でもこの世ではですね、違う。だから、パウロがですね、ローマの12章2節に、この世と調して合わせてはいけませんと言っているわけなんですね。まあ、このシーンを考えても、犠牲ということ、この客室に住んでる人がですね、イエス様が犠牲になったということは、誰一人知らないわけなんですね。神の子が生まれようとしてるのに、他の人はですね、のうのうと客室に泊まっているわけなんです。後でもしかして、もし後でですね、あなたが泊まったおかげで、巫女なるイエスがですね、馬小屋、この会話を受けて生まれないといけなかったんですかというとですね、そんなの私のせいじゃない。その人たちが後から来たからだと言ってですね、自分がですね、悪いことをしたなんて一つも気づかないわけなんです。これが人間の本性でもあるわけなんですね。本当に人間はね、だから 私たちはですね、自分の罪に気づかないし、また、その犠牲を通して神の愛に気づかないわけなんですね。もう本当に困ったわけです。まあ皆さんも、こう、イエス様を伝えるときに、そこがですね、大きなネックになっているわけなんだと思います。でもですね、失望することはない。なぜならば、神様は一人一人、そういうことに気づくように、この道を備えてくださっているわけなんです。普通に生きていたらですね、わからないもの、この世の中で生きていたわからないものを、わかるように、道を続いて、つけてくださっている。まあ、私の救われた例、もう、ですけれども、私はですね、小さい時ですね、いわゆるですね、特撮ヒーロー、仮面ライダーとか、ウルトラマンとか、そういうものがですね、とてもですね、流行っていてですね、それが出てきた頃なんですね。本当にですね、それをですね、もうテレビにかじりついて、見てたわけなんですけど、一番好きなのは実はですね、ウルトラマンでも仮面ライダーもなくですね、ジャイアントロボという、多分オタクのような人でないと知らないと思うんですけど、それがジャイアントロボというヒーローが好きだったわけなんです。なぜ好きかというと、その最終回にですね、思いもよらないことが起こったわけなんです。このヒーローのジャイアントロボというのはですね、いつもはですね、怪獣をやっつけて、ね、終わるわけなんですけど、その最終回に登場した怪獣はですね、もうやっつけるとですね、爆発してですね、地球をですね、破壊してしまうという、そういう怪獣だったわけなんですね。このジャイアントロボはですね、普通はですね、ある人に操縦されてですね、やっつけようというふうにやってるんですけど、その怪はですね、その操縦者のに背いてですね、この怪獣をですね、抱えてですね、宇宙の果てまでですね、飛んでいって、そこでですね、怪獣をやっつけて、爆発して、自分もですね、爆発して地球を守るという、それが最終回だったわけなんですね。まあ、普通ならですね、ヒーローが死ぬっていうことはですね、おかしい。変だなと思うんですけど、私はその時にやっぱりですね、かっこいいなと思う。やっぱりヒーローというのはですね、自分を犠牲にする。まあ多分犠牲という言葉なんか知らなかったと思うんですけど、自分を犠牲にするように、しないといけないというのが、幼稚園のところにですね、頭の中にあったわけなんです。それでその後、いろんなですね、ヒーローマン、まあ時代劇もそうですね、水戸黄門みたいなものを見ても、一つもですね、つまんないなと思っていたわけなんです。それがですね、30歳の時、この三浦綾子さんの小説、潮狩峠ということを見て、やっぱり犠牲の死と言われる。そしてそれがですね、誰をモデルにしたのかって。イエス・キリストという人がいたんだということ、それを通してですね、聖書を読むようになり、教会に導かれて救われるようになるんですけど、やっぱりそれを今から思い出すとですね、もう神様はそこからやっぱり長い年月をかけて、導いてくださっていたわけなんですね。だから私たち、自分でですね、自分の罪を認めて、悔い改めたと思ってるんだけど、決してそうではない。神様がずっと導いていく、そこに気づいたとき、神様の導くに気づいたときだけ、私たちはですね、救われるわけなんです。だからですね、本当にですね、皆さんもですね、一生懸命、周りの人の伝道している人もいると思います。全然ダメだと思ってもですね、諦めないでください。本当にですね、神様は必ず道を用意してください。そして、この二つ目のポイントはですね、大切なのは犠牲を通して私たちは成長するんだということ。これがですね、二つ目のポイントです。イエス様が生まれた時から死ぬまで 犠牲になっていた。それがですね、私たちも見習わないといけないということなんです。そして三つ目のポイントはですね、なぜ貝場桶で生まれたかということは、私たちを養ってくれる。イエスは私たちを養ってくれる存在になったということなんですね。まあ、貝場桶というのはですね、貝場の桶なんです。これはですね、この家畜にですね、餌を入れる、その餌入れなんですね。まあ、それの中でイエス・キリストが生まれたということ。イエス様が生まれたということが、イエス・キリスト自体も私たちを養う存在であるという、それをですね、私たちに知らせるために来てくれたということなんです。まあ、どんな形で養うのか。まあ、私たちが日々ですね、この、まあ、食べ物、衣食住もそうですね、私たちが住むとこ、食べるとこ、着るもの、すべてですね、神様、イエス・キリスト、作られたイエス・キリストが養ってくれる。でも一番大切なのはですね、霊的な養いです。私たちはパンのみで生きるのではない。神の言葉によって生きるという、こう、霊的な養いが、こう、必要な、ですね。もう、霊的な養い、こう、霊的に養い、それは皆さんも必要だということはご存知で、そのためにはですね、この、毎日祈って、毎日聖書を読む。これが大切です。それが書けたらですね、この、クリスチャン、こうしぼんでいくわけなんです。だから霊的にですね、神様からですね、こう養っていただかないと、本当にですね、いつの間にかですね、こうしぼんでいくわけなんですね。この、聖書にはですね、旧約聖書、新約聖書も含めてですね、祈りがですね、祈りが大切だということを示すためにですね、祈りが何度も何度も書かれています。いくつ書かれていることを言うと、650ものですね、祈りが書かれているわけなんですね。650のうちですね、神様がですね、祈りに対して何か応答した、よし、わかった、叶えてあげよう。いや、ちょっと待て。まあ、いろんな、ものがあるか。神様はですね、イエスもノーも含めて何か応答したのが650のうちですね、450もあるわけなんですね。まあ、これから見るとですね、私たちの祈りというのはですね、約70%は、こう、祈っただけじゃなくて、祈って神様からの応答を聞くということが、それが祈りなんだと。まあ皆さんも聞いたことがある祈りは会話であるというのはですね、そういうことなんですね。だから私たちにとってですね、この神様の養い、霊的養いは祈りなんですけど、ほとんど人はどうでしょうが、この応答というのはなかなか聞けていないんじゃないでしょうか。70%は神様が聞いてくださいます。もちろん黙ってサイレントでその神様が示す場合があります。有名なゲッセマの祈りのようにですね、黙っているけれども、それを通してイエス様が、神様がの思いを知るというのもあります。でもほとんどの場合は神様が応答をしてくれる。それは、でも私たちはそれが聞けない。なぜかというと、聖霊様がですね、内なる聖霊がですね、働いていないわけなんですね。なぜ、じゃあ、精霊がですね、働いていないか。本当にですね、毎週のように、メッセージを聞けば、精霊がですね、働きによって私たちが聖書を理解し、また祈って私たちが平安を得ると聞いても、なかなか精霊がですね、自由に語ってくれない。というのはですね、理由は一つなんですね。精霊がいるということをこう確信していないと。それがですね、私たちのですね、こう、精霊をですね、こう感じない一つなんですね。それがですね、この貝場桶という言葉にも、こう、隠されているわけなんです。貝場桶というのは、先ほどこう冒頭で言いました、この、聖徳太子はですね、 馬宿の王子と言われる。あるいはですね、賛美歌の中にあった、馬宿で生まれた。あるいはですね、そういうこう言葉、馬の小屋で生まれたっていうふうになっているわけなんですね。でも当時のことをですね、考えるとですね、このイエス・キリストが生まれたところにはですね、いわゆるこうベツレヘムではですね、馬なんか飼っていなかったわけなんですね。当時はですね、羊とロバ、そして、牛なんですね。だから、牛小屋、あるいは家畜小屋というまで、馬小屋ではなかった。馬宿の、でもなかったわけだ。でも私たちは自分で経験したものしかやっぱり認識できないのですね。馬宿の王子と呼ばれ、馬小屋で生まれたというふうにですね、賛美歌の風になっているわけなんですね。だから私たちはですね、経験の範囲でしかできないということがですね、この聖書を正しく理解できない、あるいは聖書を聖霊の働きを確信できない理由にあるわけなんですね。本当にですね、聖書が書いていることは全てですね、神様の言葉である事実なんですね。だからですね、本当にノアの洪水があると言えば本当にあったんだと信ず、処女で降誕したんだとった、イエスは処女で降誕したんだと素直に信ず、聖霊が与えられたんだと言った、聖霊が本当に与えられてるんだ、そして私たちの助け主なんだと信じれば必ずですね、応答してくださいます。だから本当にですね、理解ではなくと信じてほしいわけなんですね。信じる者には聖霊が与えられると、ヨハネの14章12節には書いてます。だから、本当にですね、素直に信じてください。そのために、イエスが来られたんです。今日はですね、この3つのことを示すために、来られました。簡単に復習しますと、1つ目はですね、本当に私たちの救い主として、苦しい状態、貧しい状態の中で喜び、その同時を見たときに、私たちは神様を見ることができる。それを示すために、まず生まれてくださった。一つ目のポイントです。二つ目ですね。私たちの犠牲になってくれた。本当にですね、宿屋がいっぱいになって、で、そのために、犠牲となって、馬小屋で、この地下地区が生まれた。その犠牲になることが私たちの信仰の成長には大切なんだということ。それを示すために生まれてくれた。三つ目ですね。馬小屋、飼い葉桶で生まれた。私たちのですね、この霊の糧として、生まれてくださったんだということ。そして糧として、その助け手として与えられた聖霊をどうかもっとですね、確信してください。もう本当にそうすると、本当にですね、日々祈ることが大切になってきます。そして聖書を読んできたら、解説ことが本当に嬉しくなってきます。本当にですね、教訓のように聖書を読むんじゃなくて、そこからですね、神様がですね、あなたにはこの言葉が必要ですというふうに語りかけています。そういうために、私たちの喜びのために生まれてきた。そういうイエスがキリストなんです。それを忘れないでください。それともう一つ、なぜ聖徳太子の例をですね、冒頭で、言ったかというと、やっぱり日本人にとって、もっとイエス・キリストは親しい存在なんだということを分かってほしかったということなんですね。やっぱり西洋の信仰だということで、ここで聞いてらっしゃる方はそうではないと思うんですけど、そこの多くの人はですね、私たちは、日本人はそうではない、日本人らしい仏教なり、神道だというふうに頭から拒否する人がいる。でもそうではなく、 日本の歴史、それも本当にですね、親しみのある聖徳太子の中にもですね、聖書の話が、聖書の形が入っている。まあ、それだけはないですね。皆さんもご存知の大岡越前のお話もそうです。いろんなですね、こう話を聞いて、こう、目から鱗が落ちたって、それも聖書なんですね。いろんなところから、聖書から、三権分立もそうです。本当にですね、こう、ある人が、にその話を聞いて、こう、びっくりしたことがあったんですね。それもですね、大学のですね、教授の人がですね、三権分立は聖書から出てるんですよと聞いて、びっくりしてですね、こう、それから聖書に親しむようになったという人もいます。だからたくさんがですね、聖書がこう来ているんだ。特に日本はですね、日本人は違うんだと思わないでください。それを意味も込めています。どうかですね、イエスが生まれた。それはですね、全世界の救いのために来られた。ということを本当に、忘れないで、良いクリスマスを過ごしてください。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、クリスマスの時期を迎えることができ、イエスが、来られた、イエスの誕生を祝うことができたことを感謝します。この時期に本当に、イエス・キリストを信じていない人も多くの人がですね、教会に来ます。でも、本当に、の意味を知ってる人はいません。少ないです。イエス・キリストは私たちの救い主、贖い主として来られたということ、本当に救いはイエス・キリストしかないということを本当に教えてくださるために来られました。どうか、本当に、こう、聖書の中の一つ一つに込められた、深い思いを、そこからの喜び、を味わって、楽しい、そして、神様、イエス様に感謝する、そういう日々が過ごせますようにお願いします。この2024年も本当に、この小さな群れを守ってくださって感謝いたします。この教会が、本当に、の働きは、本当に大切です。本当に多くの人、特に日本人の多くの人が、こう、まだ救い主を知らなず生きています。どうかそこの福音の窓口として、福音のその第一歩として、この教会が用いられますようにお願いします。それぞれの家庭が祝福されますように、それぞれの家庭が喜びで満たされますようにお願いします。あなたに感謝します。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。